出会いもん。
はい、ただいま三条のコーナーです。三条、最終週の三条は呪術なぎということで、ゲストからゲストにご紹介、をしていただいてます。先月はアポロプラスの北野さんから、ご紹介くださいました、会座の田辺真嗣さんに来ていただいております。どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします、
は
い、
エトさんなんか昨日来られたそうで。
そうなんです、ね、これが楽しみでいることないんですが、打ち合わせがあったんですね。で、はい、まあ下見も兼ねて来ていただきました。溜まってしまいました。まず料理は美味しいし、はい、酒もねいっぱいありまして、ね、本当に日本酒大好きなんですけど、ね、日本飲んで、焼酎も好きなんですけど、焼酎が
どっちもたくさん、
はい、花たれと花たれで、何杯飲んだか覚えてません。ありがとうございます。それではちょっといろいろお伺いしていきたいんですけども、まずですね、北野さんからのご紹介なんですけれども、北野さんとはどういうご関係なんでしょうか。
以前にですね、私が勤めさせていただいた店の、私の先輩ですね。
あ、そうですか。
そうなんですか。はい、
僕のが縦社会なんで、僕のが遅かったんで、
はい、そうなんですか、はい、アポロプラスの北野さんの、
後輩ではあります。
後輩でということなんですね。それでね、会座って、まあ、昨日もお店、カラスマネックスビルの2階って聞いて上がっていったんですけど、なかなかこう見えないんですね、店が。
そうですね、通りからちょっと見えませんね。
これでいいのかなと思いながら行ったら、木の扉があって、そこに会座って、はいはい、打ち込んである。で、この会座っていうのはなんかどういう会の国かなんか関係あるんでしょうか。
いや、私山梨じゃなくて、大阪出身なんでね、はい、まあ、基本的には、その場所に座っていただいて、お客様が、ここの場所に来てよかったかなと、来た会があったかなっていうところからつけました、
はい、あ、そうですか、はい、まあ、それ僕も保証しますわ、会あ、そうですか、はい、で、5年前に北山通りにお店があって、そこから移ってこられた。
はい、そうです。
お聞きしております、
はい、
北山ではどんなお店されてたんですか。
まあ、基本的には変わりませんが、はい、昔はカウンターだけで、はい、後ろにオープンキッチンで私が全てやってたんです。とはこっちに来たらちょっと場所的なものも、はい、そういうことがありまして、厨房がちょっと別の場所に、ですから私もカウンターに立ってるだけっていう感じで、
はい、ああ、そういうことなんですか、はい、お店も全体的には大きくなったわけですね。
そうですね、前は16席の店が、
そうですか、
はい、今や27席
です。ああ、そうですか。小上がりがあって、はい、で向かいはもうずっとカウンターが長い
から
っていう通りになっておりますけれども、はい、あ、そうですか。北山通りっていうのは、逆に、なぜ北山から三条に移ろうと思われたんですか。
その時節柄って申しますか、はい、やっぱりそういう、北山ってわざわざの場所っていうところであったんですけど、はい、昔は公共の場でこんなこと言っていいのか分かりませんが、はい、車とかね、
車で行く
っていうのが普通だったかなっていうのはあったんですけど、
そうそうそう、
それがやっぱり今般のこういう事情、はい、交通ルールの事情が変わりましてですね、
許さないという、
はい、徐々にこう、はい、北山の方が落ちていきましてですね、やっぱりこのままではちょっといけないなっていうところで、やっぱりその町の噂もいろいろ入ってきてましたし、
そうですか、
じゃあやるんやったら街からと、やっぱり人がいますから、
はいはい、そのわざわざの店っていうふうにおっしゃったんですけど、北山まで行こうかっていうのがまず第一段階であって、出かけていくというイメージがちょっとありますね、お近くに住んでる人はそんなことないでしょうけど、はいはい、我々からそういうイメージがありますね、でまずわざわざ出かける、で地下鉄で行けばいいんだけど、車で行く人が多いと、はいはい、でそうすると、いろんなそういう飲酒の問題も出てくる、はい、で客足が落ちるっていうこと、はい、
そうですね、
理解してよろしい
ですね。そうですね、もうその通りですね、はい、
でも割と大阪方面とかですね、ちょっと他府県から来るような、近郊から来るような若い人たちはやっぱ北山通りまでも行くんではないんでしょうか。
どうなんですかね、その辺のところが北山通りのミスなところがあったと僕は思うんです、っていうのはやっぱり近隣の方との触れ合いっていうのがダメやったん違うかなと、やっぱりもうすぐ警察が来て中勤で、やっぱりどうしても車で来られる方が多いですけれども、もう ちょっと路上に止めてるとすぐ警察が来てっていう形でうまくいかなかったと思いますわ。
なるほどね、はい、そうですか。まあ、我々あの三条の街づくりというのをあの一生懸命こうずっと続けてやってきているんですけども、三条が新しいこう段階に移ってきたなと、要するにお店が本当に増えてきて人がたくさん来られるようになりました。でそこでまあそういうお店も大事にして、住まれてる方ももちろん大事なんですけど、お店も大事にして、さらに来られるお客さんたち、ビジターですね、この人たちも全部含めた街づくりやっていきたいなと思うので、そのあたりはもう随分ちょっと興味のあるところなんですね。で来られてから、そのさっきもちょっと人がたくさんいらっしゃるとおっしゃったんですけど、三条通りの印象はどうでしょうか。
そうですね、まだお客さんのモラルが非常にいいですよね、
はい、あそうですか、
はい、っていうか、はい、やっぱりもともと吹屋町とかいうところがありましたけど、あそこが今やもう男性、僕らがこの47、8の人間が通ると非常に鬱陶しい、鬱陶しい通りになってしまいましたし、
怖いです歩くのが、
はい、やっぱり三条は比較的そういう面でお客さんのまだマナーが非常にいいと思います、ね、はい、それは痛切に感じました、
そうですか、ね、あの僕らがまあそう思ってそうなればなと思ってることは言っていただいているところもありますけど、ぜひそういうね、あの皆さんがお互い顔が見えて、連携をするというのは街づくり、これをやっていかないかなと思っております、
そうですね、
でちょっとお店の方に戻りますけれども、あの着物のデザイナーの方に関わってもらってるとお伺いしたんですけど、これはどういうことなんでしょうか。
まあもともと私とこのお客さんであったんですけれども、最初職業全然知らずに、付き合ったんですけども、その職業を聞いた時に、っていう感じでね、その作品を見せていただいた時に、ものすごくその武骨な男が、こんな細かいことをするんだって、いうことがありまして、で、もうデザイン、字とか全て任せるようになりました。
私デザイナーって聞いてね、ほんでお店にも寄せていただいて、女性の方かなと思ってたんですよ。
あれ男性なん
だ。そうそうね、素敵な文様でね、
すごいね。
字もそうですよね。
そうそうそう。
本当に単筆でいい字が書いてある
ので、ね、
どなたが書かれるのかなと僕も思いながらですけど、そういうお友達がいらっしゃるんです。
はい、そうなんですよ。
そうするとお店のその作りなんかはご主人が考えられてるんですか。
そうですね、先生、まあ私ももう自分でやってきた今からでも15年になりますし、まあそういうところで、まあ、今回こちら来て5年目になるんですけれども、できるだけやっぱり自分の思ってる形でしたいなっていうので、工務店と一緒にこう考えながら、やりました。
どのあたりに一番気を使われました。
やっぱりカウンターですかね、やっぱりカウンターですよね、やっぱりカウンター重視ですね、
あれね、2階っていうのは一般的に飲食店不利って言われますよね、で我々もそういう設計したりするとき2階はやめときなさいって言うと、むしろ近いの方がいいですよとか言ったりすることがあるぐらいなんですけど、そのあたりはどんな感触でしょう
か。でもともと私どこも北山で4階になったんで、
ですか、
あまりそういうのそれは路面店っていいなっていうのはありますよ。でも実際問題三条に来て看板を出してるいうだけで上がってきてくれるっていう事実を見て、やっぱ本当にすごいなって思いましたね。
そうですか、まあ、あの階段ね、割とこう上がるのは、
楽しみですよね。
そうですね、
ずっと行っていいんですけど、でもこう上がっていくと、さっきも言いましたけど、パーマ屋さんは見えるんですよ。店がないとこだろうと思って
右の奥にありましたね。
はい、1階にも大きな看板がなかったんじゃないですか。
そんな大きいのはないです、はい、
ねえ、控えめでしたね。
もともと看板がない北山の時は出せなかったんですよ。
そうなんですか。で
ビル側が看板を出してくれて、いまだに残ってますけどね。
そうなんですか。
そのね、看板でこう大きく出して寄付して、人来てくれというようなものではなくて、むしろ口コミとかそういうの考えられてるんですか。
やっぱりそれが大事だと思うんですよ。看板、その、はい、僕ら何が勝負、個人で何が勝負ができるかっていうのは、やっぱりその中身しかないんでね、ですからあんまり、ね、チャラチャラした人は言えないなって すいません。
やけど、ま、街もね、そういう街っていいですよね。その自己主張をデザインでね、あの、ね、派手に売り込むんじゃない。
それそれが主張するとね、うん、調和って難しいけどね。そうそうそうそうね、
あのさっきね、あの我々で話してた時に、うん、あの京都はよその人を割と受け入れやすいと、うん、でまあ成功するまではじっと見てるだけっていうのもあるんですけれども、うん、でもなんかそういうお互い邪魔をしたら引っ張り合いをしないと、うん、お互いにまああの共存共栄でやっていこうというイメージが強いですね、
うんうん、そうですね。まああの飲食にまあ限らないと思うんですけども、はい、非常にやっぱりみんな仲いいですしね、戦後のつながりが狭いなってよく言われますけど、本当に狭いです。
どうですか、その狭いところでいいこともあって、だからまあ例えば三条なんかもみんなが肩組んで、いい街にしていこうと、こういう店舗の方々もまだそういうあの結びつきがあるという、そうなればいいなというふうに思いますね。
そうですね、
はい、あの最後にお客層というのはどんな人が多いんですか。
やっぱり30代40代のサラリーマンの方が多いですね、はい、あとまあ女性客も結構多いので、
昨日もね、僕入ったら女性だけのお客さんがカウンターに座ってらっしゃったから、はいはい、でさっきなんか自分の店はおでん屋でおでん屋の主人やっておっしゃったんですけど、なんかそういうじゃなくてね、あのかっこいい居酒屋ですか、あのなんか高級かっこいい居酒屋というのが夢
じゃない。いやいや全然全然、
はい、すごい落ち着く、
そうですよね、はい、で
食べ物もとってもつく、本当湯葉なんかすごいなと思ったんですけどね、
うん、おでんもあの、ね、普通のおでんでなくて、
はいはい、スープがね、ちょっと白くて、だスープまで飲んでもらおうかもだんですよ、僕は最初におでんするときに、でああいう形になったんですよ、
ね、飲んでみた、食べてみたいですね。
今晩は3時までされ
てる、そうそうそう、女性だけでも絶対安心できるお店だということで、
はい、その通りでございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます、
ございました、
すいません、
はい、ということで、今月は、経済というテーマで、やってきたんですけども、上原さんずっと聞いててどうでした。
そうですね、本当にいろんな方に出ていただいたんですけども、新京極商店街の新国宮の井上さんとか、うん、京都経済新聞の浅野さん、はい、で任天堂の豊田さんですね、はい、で、なんとなくベンチャーの話とかね出てきまして、うん、あそうなんかって思ったのが、うん、京都ってなんでベンチャーが多いんでしょうっていうお話の中で、うん、もうずっと京都が都やった時代が長いから、よその人をなんぼでも受け入れはって、うん、ほんでまあ好きにそこでちょっとやってみなさいというか、うん、ね、好きなことをそこでしはるっていう土壌があったっていうのをね、うん、聞いて、でまあややもしたらよそやったらちょっと足の引っ張り合いみたいなことがね、うん、あるかもしれへんのですけども、それを京都の人はちょっとしばらくこう、うん、頑張らはったらっていう形でね、
うん、昔からそういう歴史なんでしょうね、
うん、
いろんな技術とか、まあ、
それが都の、ね、そうそう、条件ですよね、
うんうん、
いろんな材料が活動してる、うん、
そうですね、
そういうのはやっぱり脈々とね、うん、京都には流れてるのかな、
うん、
伝道なんかも世界を見て、
うん、
仕事をしてはるけども、やっぱりどっかでそんなね、京都のなんか、
うん、
勢いみたいなもの、話聞いてて私は感じたんですけどね、
うん、そうですね、で個人的にはね、なんかこうアイデアとか出さはんのに、こう街からね山が見えるっていうのってすごいポイントちゃうかなって勝手に思ってるんですよ、そのビルばっかりね林立してるところでなんか発想するとかよりも、なんかぜ、なんかそういう環境って影響してへんかなって、
そうですね、緑が見えるっていうのは絶
対、うんうん、緑が見えるってことは季節が分かるってことですね、
あそうそう、インスピレーションとかちょっと影響してるんちゃうかなって思うんです、
そ
う
ですね、
生きてるのに、ノイズ、インスピレーションと言いますかね、考え方がやっぱりしてきます、
土壌と、まあ、そういう人がね、優しく見守ってくれはるっていうのと、あと環境は影響してるんちゃうかなって勝手に思ってるんですけど、
ね、きっとそうでしょうね、
うん、
はい、で、また来月は観光というテーマでお送りします、また秋になって季節良くなるので、花灯籠とか三条明かり景色とかいろいろな、イベントがありますので、その辺のお話を伺いたいと思っております。はい、それでは、今日はこの辺で失礼します。京都人町出会いも、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。皆さんどうもありがとうございました。